こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。藤平光一、木の威力は合気道10段で心身統一合気道を広めた著者が、木を古城的な技能としてではなく、心の置き方、木の脱力、呼吸、行動の方向性を結びつける実践原理として説く入門書である王殺大の打撃やスポーツ選手との関わり、自身が病弱さを克服する過程を交えながら、能力は近みや恐れによって損なわれ、心身を統一することで本来の働きが発揮されると論じる内容は、気とは何かという概念整理から、気の状態を確かめるテスト、呼吸法、日常生活、仕事、対人関係への応用まで及ぶ、科学的実証を中心に組み立てた本ではなく、著者の武道経験と指導実践に基づく思想書、稽古書として読むのが適切である。抽象的になりがちな気を姿勢、呼吸、意識、具体例を通じて理解させようとする点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、気を心身の統一として捉え直す。本書の中心には、心が愛を動かすという藤原の基本認識がある。ここで言う気は、単に気分の高揚や神秘的なエネルギーを指す語ではない。心が不安、恐怖、焦り、執着にとらわれると神田は固くなり、動作や判断が狭まる一方、心を落ち着けて目的へ向けると、キラダもそれに応じて働きやすくなる。この心身の結びつきを、著者は気を出す、心身を統一するという言葉で説明する。気自体の気を用いることにも、内に閉じ込めるのでなく、外へ働きかける能動性を重視する意図が示される。重要なのは、強くあろうとして筋力を緊張させることと、安定して力を発揮することを区別する点である。本書では、余計な力を抜きながら意識を一点に沈めることが、信頼の安定と行為の持続性につながるとされる。読者は気を文字通り信じるかどうか以前に、緊張注意、姿勢動作の相互関係を観察する視点として受け取れる。次に、脱力と走過の一点が支える安定した身体台操作、藤平は力を入れることが強さだという通念に対し、過度な近みこそ働きを妨げると説く。そこで重視されるのが、腹部の下方に意識を落ち着ける増加の一点と、全身から不要な緊張を除く脱力である。これは肝体を弛緩させて無防備になるという意味ではない。頭や肩だけに意識が上がり、局所的に踏ん張ろうとする状態から離れ、身体全体を強調させるための準備として位置づけられる。本書は気が出ている状態を確かめるためのテストも扱い、観念的な理解だけで終わらせず、姿勢や相手との接触を通じて違いを体験させようとする。武道においては、押されたり引かれたりする場面で硬直しないことが重要となるが、この原理はスポーツのフォームや日常の立ち居振る舞い地も接続される。ただし、これらは医療的な治療法や万能な身体改善法として読むべきではない。むしろ姿勢を整え、呼吸を乱さず、意識を分散させないための継続的な稽古の枠組みとして理解することが妥当である。さらに、呼吸法を通じて焦りと体への緊張を整える。本書で、気の思想を日常的に実践へ移すための重要な手段である。著者は、無理に息を長くしようとしたり、呼吸そのものを競技のように扱ったりするのではなく、静かで自然な呼吸を重視する。呼吸が浅く早くなれば、注意は散り、肝大にも余計な緊張が生じやすい。反対に、腹部の一点に心を沈め、吐く息と吸う息を穏やかにたどることは、心身の状態を立て直す契機になりうる。ここには、特別な場でのみ発揮する技術ではなく、普段の歩行、仕事前、対人場面などで反復する訓練として、呼吸を扱う本書の実践性が現れている。読者の感想でも、呼吸への注意を通じて落ち着きやすくなったという受け止めが見られる。一方で、呼吸器循環器系の症状や不安障害などがある場合、自己流で極端な呼吸訓練を行うことは適切ではない。本書の要点は、呼吸によって劇的な効果を求めることではなく、散らまず急がず、心と肝大の変化を丁寧に捉える態度にある。そして、大貞らの事例が示す形だけでは届かない技術、藤原はスポーツ界との関わりを本書の説得力を支える具体例として用い、とりわけ大貞ありの一本足打法に連なる指導経験は、著者の根を広く知らしめた逸話として扱われる。ここで強調されるのは、印象的なフォームを表面だけ模倣しても同じ結果には至らないという点である。動作の背後には、チタミを抑え、目的へ心を向け、全身を一つに用いる状態が必要だというのが本書の見方である。著者は、王だけでなく多くの競技者との接点を語り、勝負の場で能力を発揮するには、筋力や反復練習だけでは説明しきれない心身の状態があると論じる。この視点は、技術習得を正しい形の再現に限定しない。フォーム、呼吸、注意、心理的な構えが相互に影響するため、指導では個人の弱点や緊張のあり方を見る必要があるという関与を持つ。ただし、選手の成果を単一の原理だけで説明することには限界もある。 本書の事例は因果関係の科学的証明というより、著者の指導哲学を具体化する証言として読むことで、その意義が明確になる。最後に対人関係と逆境にプラスの気をどう応用するか。気の威力は武道の本にとどまらず、仕事、人間関係、病気や困難への向き合い方まで射程に入れる。富士杯は相手を力ずくで動かそうとすれば反発を招くと考え、相手の立場や意思を尊重しながら心を導くことを重視する。この発想は合気道における相手との力の衝突を避ける姿勢を指導や組織運営へ翻訳したものといえる。また著者は、出来事の否定的な面に心を占められるより、前向きな方向へ心を向け続けることをプラスの気として説く。これは困難や信頼の不調を否認せよという単純な楽観論ではなく、状況に飲み込まれて行動する力まで失わないための態度として理解できる。自伝的章で語られる病弱な少年期からの修行経験は、この主張に個人的な根拠を与えている。もっとも深刻な問題を意思や気持ちだけで解決できると受け取るのは危険である。本書の実用性は他者を支配せず自分の注意と行動を整える原則として応用する場合に最も発揮される。結論として、本書は合気道や心身統一に関心のある人はもちろん、緊張すると実力を出しにくいスポーツ経験者、呼吸姿勢注意の関係を日常に生かしたい人、威圧や根性論に頼らない指導官を考えたい人に向く。一方、気の存在を実験的研究だけで検証した解説や即効性のある健康法を求める読者には期待と異なる部分があるだろう。富士杯の説明は、現代科学の用語で厳密に体系化されたものではなく、武道家としての稽古、指導、自身の体験に根差している。そのため、記述中の強い表現や逸話は普遍的な事実としてではなく、著者の実践哲学を伝える表現として吟味する必要がある。にもかかわらず、本書が同種の精神論、自己啓発書と異なるのは、前向きに考えることを抽象的な標語で終わらせず、増加の一点、脱力、静かな呼吸、姿勢のテストという身体的な稽古に結びつけている点にある。また有名選手のエピソードと自伝的背景が理念の由来と応用範囲を具体的に示す。気を信じるか否かを超え、血がみを減らして目的へ向かう心身の使い方を考えるための、独自性の高い実践的古典である。ご支援いただける場合は、富士平光一。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。